2月に入りました。きっと
各地のファミコン名人への道かっこ話題
5-3、
イエーイ。
パーソナリティのファミコンキットです。そして
ファミコン男子の松林白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで2月に入りまして、
はいはい、
まあ、いつも毎年思うんですけど、
はい、
2月3日が立春で、
うん、
暦の上では春と、
うん、
何言ってんだと一番寒いじゃねえかって毎年今思うんですけど
いやーでもついこの間までそのクリスマスのディスプレイしてて、うん、でお正月に変わって、
はいはい、
であっという間に恵方巻きとバレンタインですよ ね、もうなんだか自分にイベント関係なくなってきて、だんだんその全部のイベントが。
なるほど。
クリスマスもやんないし、正月も、まあ、寄せ輪の披露講義やってますけど、別に正月の祝いを餅とか買ったりとか、飾り買ったりするわけでもないので、
うん、
で、バレンタインと節分なんて別に何もしない。一人で豆まいててもしょうがない。っていうので、ねえ、なんか全然そのスーパーで買うようなものがないけど、うん、ディスプレイが変わっていくのが、なんか世間から取り残され、隔絶された人間感をいつも味わっている。
なるほどね。
まあ、2月に、ね、この立て続けにね、イベントがこう感じる時なんで、うん、ね、はい。
恵方巻きもしっかりこう定着したというかね。
そうですね。
もともとは関西の方の風習というかあれだったみたいですけど、まあ、関東でも恵方巻きというね、
いやなかなか美味しい恵方巻きに出会わなくてですね、
あはははは、
ちょっとおすすめがあれば教えてほしいですね、ここのは美味しいよっていう。
あ、そうだね、
はい、うん、ぜひちょっと情報を、
そうだね、
恵方巻き情報をいただければあと節分じゃなくてグルメ、食べ歩きグルメの一環としてちょっと、
ね、なるほどなるほど、
やりたいなと思ってるんで、
ぜひ美味しい恵方巻きご存知の方、
うん、
例えばね、お寿司屋さんとか、おうちのこの恵方巻きは最高だよとかね。
そうね、組み合わせ、こういう組み合わせで巻いてますよとかね。
ぜひ
人もちょっと
教えていただ
いて、ちょっと世界にちょっと混じりたいと思ってるので。
よろしくお願いします。
お願いします。
では、5-3、行ってみましょうか。
ケットシーに似てる。
本編仮。
イェーイ。
ケットシーに似てる。
ケットシー、ファイナルファンタジーに、うん、まあ、いろんな形で出てくるケットシーなんですけど、その、ちょうど FF7 リバースをやってるタイミングで、うん、まあ、ケットシーが、結構そのビジュアルが、かなりいい感じで、リアルぐらいの寸法でこう出てくるようになったわけで、昔はちょっとね、小さい、
うんうん、
キャラクターだったので、プレステの時は、
はいはい、
ケットシーっていうと、なんか本体のデブモーグリの方をこう、
うん、
主に目に入ってたと思うんですけど、使ってる時も、ね、やっぱリバースだとメインがちゃんと本体のケットシーンになってるので、
うん、
画面に出てくるのも猫ちゃんの方がこうもちろん多いわけなんですけど、はいはいはい、うちに実家に、
うん、
8割の猫ちゃんがもう2歳になるんですけど、
ほうほうほう、
いまして、ちょうど綺麗な8割なんですが、
うん、
顔がケットシーンにそっくりだということに気がつきまして、セブンのケットシーンにそっくり。なんですよ。なんか寝てる時の顔がちょうど糸目になって、
はいはいはい、
バランスがすごい似てて、
うん、
でその下に白い猫が来たんです。弟分の白猫が来たんですけど、
うん、
その白猫がやっぱり寝てて耳をこうちょっと寝かせてる時が、
うん、
デブモーグリにそっくりなんですよ。デブモーグリのあとちょっとイカれた動きするじゃないですか、うん、ちょっとデブモーグリって、うん、腕を振り回したりとか、うん、感じのクレイジーさにもすごい似てるので、はいはい、2匹がセットでいると、
うん、
いやめっちゃケットシーじゃんって思ってたんです。写真とかその親から送ってもらっている時にこれケットシーに似てるなと思って、
うん、
この間弟に福ちゃんと白ちゃんってさケットシーに似てないって言ったら、
うん、
そうなんだよって言ってやっぱりそう思ってたんじゃないかっていうのがありまして、
うん、
なんかちょっと時を超えてね我が家にケットシーがセットでこう上と下上下セットで来たというね、
は
あ
は
あ
は
あ、なんか気づきがあったというい
いですね。
もううちもう家庭内でしか受けないんですけど本当にマジじゃんって言ってね本当にありがたいですよ。 ビジュアルがね、綺麗になるとゲームの、なんかいろんな気づきがあるということで、
ね。なるほど、なるほど。
ちょっと後で写真あげとこう。
ああ、そうだね。
はい。
ケットシー。
2匹のね。
うちのケットシーです、
はい。はい。もうあげよう、あげます。見てください。
はい。で、今回はですね、スクエニカフェが3月で閉店するということで。
いやー、なんか急に X 上でトレンドに、スクエニカフェ、閉店っていうような、なんかトレンドに上がっていて、
うん、
マジで?と思ったら、マジでしたね。3月31日をもちまして閉店
させ
ていただくことになりましたと。
そうなんです。
なので2016年のオープン。
あー、だから、10年ぐらい、9年とか。
そうですよね。いや、だからなんだか、ちょうど私がその、前座修行終わったぐらいから、スペニカフェとかが2つ目とかだった時間があるんで、結構行ってたんですよね。
うん、
寄せが終わった後とかに、秋葉原って結構乗り換え駅だったり、連雀亭っていう、2つ目の勉強会が、ところが秋葉原から歩いていくとすぐだったので、で結構、終わった後とかも行って、スクエニカフェとかで、スライムマンとか、
はい。
っていうのをテイクアウトして、寒い時とかは食べて、まあ、お家まで帰るというような時もあって、結構使ってたんですよ。ま
あ、
コラボの時も行ってましたけど、なので、なくなっちゃうのっていう、切なさがありまして、ちょっとね、思い出を語りたいなというのが、ありました。
なるほどね。いやー、そうなんです。じゃあ、実はね、私行ったことなくてですね、この、秋葉原のスクエニカフェにですね。
なんか、前、もともとは、あっちの家電店の方に入ってたんですよね、最初、下の1階のところにあって。で、それから、つくばエクスプレスとかがある方の高架下の方に移動してて、で、それから、結構ね、シックな、なんか黒と銀のような店内のおしゃれな店でやってましたけど、
なので、ちょっと閉店までにぜひ行ってみようと思ってまして。う
ん、前もこちらで喋ったんですけど、スクエニの、コラボじゃない通常のグランドメニュー。ありまして、まあ、結構おつまみとかが欲しい時とかに、プラスでコラボメニューの時、その時々のコラボメニューの他に頼めるやつって結構頼むんですけど、みんなおつまみ欲しいねっていうので、ポテトだったりとか、唐揚げだったりとか、っていうのがあるんですけど、その中の、小豚ソーセージっていうのが。
あ、言ってたね。
うまくてですね。
はい。
丸い、ちょっと小さい丸くて、ちょっと太めのソーセージを揚げ焼きにしてるようなやつで、これがめちゃくちゃ美味しくてです。テイクアウトもできて、結構用事とかでこうつまみながら、こうジューシーなソーセージを食べながらやっぱり帰ってた時がありましたよ、終わった後。
なるほど。
あと、このスクエニカフェで、まあ、ちょっとランチを食べたいなみたいな人も使ってる時は、その人たちが言うには、小豚ソーセージと、あとライスを別に頼んで、ソーセージ定食にすると。で、これがうまいと。すごい X 上で人気だったんですよ。
確かに。
このソーセージ、まあ、コラボカフェだとどうしてもデザートとか、飲み物とかがね、コラボだから、まあ、何種類頼んで、デザートもセットにして、まあ、コースターがランダムでもらえるからっていうので、どうしてもデザートとかに偏りがちなんですけど、お腹がたまらないっていう時は、なんかその、小豚ソーセージとライスのセット。
なるほど。テイクアウトに小豚ソーセージ弁当というのが、
はい。あ、そうそう、そういうのができたんですよ、それで。その評判になって。
大人気、小豚ソーセージをおかずにしたお弁当。これをずっと待っていたって書いてある。
そうなんですよ。
なるほど。
急に現れたんですよね、それが。スライムマン買いに行った時に、あ、マジ、やっぱり、みんながうまいと思ってたんだ、あれは。
なるほどね。
本当に、だから、あのソーセージの、どこのソーセージを使ってたのかを知りたいんですよね。うん
はい。
亡くなる前に。
うん。
誰か関係者の人を教えてください。あれが亡くなると。そっくりなソーセージは見つけたんですけど。
うん。
果たして同じものなのかがわからなくて。
なるほどね。
結構ね、熱入れて、ちょっとスクリーニカフェといえば、小豚ソーセージっていうのがあるんですよね。
なるほどね。
うん。
いや、これはちょっと、ぜひ私も、終了するまでには、
は
行ってみたいなと思いますけども。
結構その時々のコラボカフェで、
うん、
同じ好きな、ゲームのコラボのカフェだったりすると、その、 X 上、ツイッター上、当時のツイッターですけど、の、うんうん、フォロワーさん、会ったことないフォロワーさんとご飯食べたりとかしてましたね。オフ会みたいな感じで。
はいはいはい、はい。
ドラクエ 11S とか、
うんうんうん
うん、あと FF14 とかはね、あの、もともとやっぱりオンラインのあれですから、
うんうん、
とか、あの、結構、あの、やってましたね、飲み会みたいな感じで。
あ、なるほどね。
あの、結構だからそこでね、あの、初めて会って、どうもどうもってやったおくてとかもあるんで、うんうんうん、なくなっちゃうのかっていう。まあ、秋葉原には、あの、エウルゼアカフェと、
うん、
あと、ルイダの酒場が、まだ、うんうんうん、あの、パセラの方にあるので、まあ、ドラクエ FF に関しては、まだ、ね、あの、カフェがあると。
そうだね。
ことなんですけど、うん、他の、例えば、ライブはライブカフェとか、この間もあった、ロマンサガーズコラボとか、そういったニーヤカフェとか、
うん、
そういうのがどこでやるのかなと、
そうですね、確かにね、はい、まあ、この閉店のお知らせを見ると、
はい、
東新宿にあるアルトニア
は、はいはい、うん、
引き続き営業するっていうのと、
うん、
あと渋谷に公式グッズショップのスクエニガーデンっていうのが、
はい、はいはいはい、なんか
去年できたということで、うんうんうん、まあ、グッズ等はこの辺でやっていくんですかね。
なるほど。でも渋谷と新宿が、この、寄席の人間にとっては、
うん、
遠いですよね。あの、まあ、秋葉原って絶妙だったんですよ。
うん、
あの、浅草で、あの、つくばエクスプレスからでもすぐに行けて、はいはいはいはい、浅草から行けて、
うん、
で、連雀亭、神田の連雀亭からも近くて、うん、で、あの、人を誘いやすいと。
秋葉原。
渋谷とか新宿は、ね、おしゃれっす。おしゃれサブカルスポットすぎてちょっと。
あ
と、アルトニアちょっと、席が。
そうだね。う
ん、あんまりね、ちょっと、幅がないので。
そうなんですよ。
もメニュー数もない。
そう、うん。何度か、友達と来た時に行ったりしてますけど、はい、うん、だここで、今もあんのかな、アルトニアのその、なんていうの、地面というか床の、床の下にセフィロスが、
うんうん、
寝たままいて、その顔が見えるっていうところがあって、はい、今もあんのかな。その、東新宿に、
はいはいはい、
まあ、移転した時、私ちょっとその頃台東で仕事してたので、
はい、
なので、まあ、アルトニアもできた時から行ってるんですけど、うんうんうんうん、その時は、等身大セフィロスが床の下にいて、それを上から見られるっていうのがあったんですけど、
なんか、FF7 の展示多かったですよね。マーチリアが飾ってあったりとか、ね、うん、なんかバスターソードみたいなのがあったりとか、あの、あとフェンディルの、うん、あの、モデルみたいなのとかが置いてあったりとか、フィギュアが。
そうだね。
キャラクターとか。その時にとかもよく行ってた気がしますし。うん、まあ、交互、ドラクエ FF 交互でなんかいろいろやってたイメージはあるんですけど、
はいはい
はいはい、ちょっとなんかあの、食べ物メニューのが、お値段がお高めの、ちょっと、だから、昆布豚ソーセージみたいな。
ああ、そうだね。その、確かに確かに。
そうですね。飲み物がコラボドリンクで、うん、まあ、1000円ぐらい、
うん。
で、プラスって食べると結構、なんかちょっと、お高めのイメージがあったんですけど、
今後。私が行った時は、うん、FF7 の、
はい。
バスタードソードがぶっ刺さった、
は
い、なんか、スイーツみたいのがありましたね。パフェかな？うん。クラウドのバスタードソードパフェみたいなやつがあったりとか。あと、バレンタインデーの時に、
はい、
マテリアのチョコが売ってて、
うんうん、はいはい。
5つぐらい入ってんのかな、
うん、
で、ゴルフボールぐらいの大きさのチョコが5つ入ってて、まあ、色がそれぞれ、あの、マテリアの色になってて、
うんうんうん、
それ買ったんですけど、あの、もったいなくて食べられなくて。あ、マテリアってこんぐらいの大きさなのか、みたいなのをなんか思いながら買いましたけどね。
スクエニカフェのメニューとかで一番美味しかったのは、まあ、小豚ソーセージは、あの、
うん
うん、別のグランドメニューの、
ね。う
ん、うん。でも、これが食べられるのかって言って嬉しかったのは、やっぱり、あれは FF14 の、
うん、
コラボの時の、
はいはいはいはい、
陽月のフィナーレの時で、
うん、
あのレポリットマンって言って、
うん、
あのレポリットっていうウサギの、 キャラクターがいるんですけど、
はいはいはい、
種族というか、うん、それの顔を結構再現した、アンマンだったかな、中身なんだったかあれだったんですけど、その、うん、肉まんとかのあの感じで、
はいはいはい、
結構それが、力入ってた、見た目で、
うん、
あと、そのまずい食べ物しかないシャーリアンっていうところの、唯一美味しく、まともな食事が食べられるカフェの出してるサンドイッチがあるんですけど、
うん、はいはいはい、
そのサンドイッチを再現しましたっていうのがあって、そのカフェで食べる意味があったんですよね、うん、その、あ、シャーリアンの唯一うまい食べ物だっていうのを、まあ、秋葉原のカフェで食べたっていうのが多かったんですよね。はいはいはいはい、あれは多かった。あとは、ドラクエイレブン S の時、うんうん、まだ向こうの家電店の方にあったスケンジの株の時のコラボの時は、はいはいはい、ちょっと他の、情報、雑誌とか、
うん、
公式の番組、スイッチの、任天堂とかの番組より前に、
はいはいはい、
新しい衣装、キャラクターの、
うんうん、
最終の特別に手に入る衣装の、
はいはいはい、
情報がそこで解禁されてたんですよ。シルビアのが、お父さんがかつて着てた勝負服をもらうんですけど、
うん、
このビジュアルってどこにも出てなかったのに、スクエニカフェのコラボカフェにいて、いきなりそれがドーンって貼ってあったんですよ。で、その時に結構一緒にいたグループ、
うんうん、
時間ごとに入るんですけど、うん、予約した。みんなが、あれ何って言ってみんなで。あれ見たことないよねとか言って、みんなって、すごいこの新情報があるっていう、まさかの。あれは、盛り上がりましたね、やっぱり。
おー。
もう、テンション上がりまくって、はい、楽しかったなっていうのがありましたね。うんうん。
あと、昔さ、
はい。
初台に、
はい。
まあ、新宿の隣駅かな、
はい、
の初台に、スクエニのグッズショップみたいのがあって、
ほうほうほう。
スクエニキャラクターグッズショップショーケースっていうのがあって、
はい。
まあもうないんですけど、今見たら2012年に閉店したみたいなんだけど、
まあ、
そこの2階か3階で仕事してた時があって、
はい。
そこのショップにさ、毎回、まあなんか、なんか営業時間が結構微妙で、
はい。
だから平日は行けなかったんだよね。なんか仕事してる時は行けなくって。
うんうん、
だから日曜日とか土日とか休日に仕事に出た時に、みんなでそのスクエニショップに行って、で、
ほうほう、
安いなんかグッズを買ってみんなで、何が出るかみたいなのやってて。
はいはい、
当時 FF12 の、
はい、
12の、なんかキャラ、の、なんだろうな、キャラのマスコットみたいな、ちっちゃいフィギュアみたいなやつが、
はいはい。
300円ぐらいだと思うんだけど、1個、やつがあって、うん、それみんなで1個ずつ買って、何が出るかみたいなやってたんだけど、
はいはいはい。
ね、バルフレアがめちゃくちゃ出るのよ。なんか、
はいはいはい、はい。
またバルフレアかよ、みたいな。もう4人ぐらいで買いに行って、3人バルフレアみたいな。はい、もうふざけんなよ、みたいな。別に、バルフレアが嫌いなわけじゃないんだけど。
そうですね。デザイン的にはかっこいいですよ、うん、やっぱりバルフレアは。
だから、なんかバルフレアだけすごい出たから、机、デスクにみんなで並べて、なんでバルフレアこんなんだよ、みたいな感じ。あのね、中に入ってるやつが分かんないやつなのよ。開けるまで分かんないやつだったから、はいはい、とりあえずみんなで一個ずつ買ってたんだけど、バルフレアがめちゃくちゃ出たっていうのなんか今思い出したわ。
いや、やっぱりブラインドのやつは本当にね、コラボカフェはあるあるですけど、やっぱりだからその時に一緒に、の会にいるコラボカフェの、スクエニカフェの場合だと、
はいはい、
その場で、ね、みんなで、これ、交換しませんか？
ああ、そっかそっかそっか。
できるので、そういったところでちょっとね、仲良くなったりとかして、楽しいっていう思いで、
確かにね。
ありましたね。まあ、そうだね、確かにね。ランチョンマットもらえたりとかして、
うん、
その日やった人たちとみんなでラミネートとかやったりとかして、ね、
はいはいはい、
ラミネートっていうか、そうそうそう、やりましたね、やっぱりね。
いや、それはいいよね。まあ、全員バルフレアだとちょっと交換しても、あれだけれども。
お前のバルフレアと、
俺のバルフレア
交換しようぜ。
いや、マジでわけわかんないぐらいバルフレアが出た記憶が。ちょっと作った数、 間違えたんじゃねえかっていうぐらいのね。まあでもね、その初代のショップはすごい、こじんまりとしてたけど、
うん、
結構よ、楽しかったですね、その、なんか、みんなで休日にワイワイと、買い物に行けるようなとこだったもん。
うんうんうん、あ、やっぱりちょっとあの、新しい渋谷の方の、
うん。
上にのショップもちょっと行ってみて、
うんうん、
うん。そう、見てみようかなと思いました
、ね。そうだね、確かにね。
秋葉原がないとなると。
うん。確かに確かに。
あと、ちょうど、2月からまたあの、日本橋で、三越前と日本橋であの、ドラクエカーニバルっていう、うんうん、あの、前、ドラクエモンスターズ、
うん、
あの、ピサロとかの時のモンスターズの時に、
はいはいはい、
あの、町一帯、あそこら辺の一帯で、お店でコラボして、あの、うんうん、いろんなところにあの、スライムがいたりとか、モンスターがいたりとか、あの、写真撮って、とか、
うん
うん、そういったやつとか、スタンプラリーみたいな。
はいはいはい。
のと、あとグッズと、あとコラボメニューが各お店が出してたりとかして、それをぐるっと街歩きを兼ねたイベントがあるんですけど、それなんかもう一回またやるそうで。
うん。
いや、これがちょっと、寄席の近くだったもんですから、前は、この間は。
はいはいはい。
あのまでは日本橋亭ってのがあって、
うん、
ちょうどその終わりでぐるっと回れたっていうのがありまして、
はいはい、
すごい楽しかったんですよ。なんですけど、今回はなんかドラクエ3が主なコラボ、中心の、あの、コラボっぽいので、まあ、食べ物もあるらしくて、オリジナルメニューがあるらしいんですけど、まあ、ドラクエ大体3っぽいやつがあるんですけど、一つ、ちょっといっぱいかな、三井タワーにあるうどん屋さんのコラボメニューが、薬草天ぷらぶっかけっていう、明日場の天ぷらの、
うん、
うどんなんですけど、
うん、
ビジュアルがちょっとサイトに載ってるんで、ちょっと見てもらいたいですけど、
はいはいはい、
あって、本当に薬草感が半端ないうどんなので、これはちょっとね、見た目的にも、あと、こちらのうどんがうまいのは知ってるので、
うん、
やっぱり、ちょっと昔のコラボカフェとかって、そんなに食べ物自体は美味しくないって時があったんですけど、スクエニカフェとか、あと、ルイーダの酒場とか、
うん、
エオルゼアカフェ以降は、マジでうまい食べ物が出る確率が高いので、本当に楽しみだなというのはあるんですけど、でもスクエニカフェはないんだよな。小豚ソーセージ。
そうだね、うん。いやーでもいいですね、こういうコラボカフェ。まあ、スクエニだけではなくてね、うんうんうん、カプコンのカフェとかもありますし。
ああ、そうですね。行きましたね。うん、あれも、なかなか、美味しい食べ物があったんですけど、狼のコラボのメニューはうまかったですね。
うんうん、
あと見た目も良くて、もらえるバッジとかがあったんですけど、それどれもらってもやっぱり絵が綺麗なので。はい
は
い
うん
めちゃくちゃお得だったのを覚えてますね。たとえランダムであっても。
ああ。
アマテラスじゃないキャラクターのやつでも綺麗だから、やっぱり、うんうん、どれもらっても嬉しいっていうのがあって。
はいはいはいはい。
ねえ。食べ物が一番美味しいのは、UFO テーブルカフェなんですけど、というよりはアニメの、
うんうん、
UFO テーブルの、制作会社の、UFO テーブルが運営してるカフェなんですけど、異常に食べ物がうまいっていう、
ね。ああ、いいね、そういうのはね。
別に何のコラボでも行って食べて損はないっていう、うん、本当にいいのがありましたけど、本当にコラボカフェの食べ物、うん、美味しくなりましたよね。
そうだね、確かにね。
メニュー開発とかも、制作人がもう一から関わってるような、増えましたし、
うん、
当時プレイしてて、今関係者になった人が、開発してたりとかするんで、
はいはいはい、
結構そのネタ的にも、いいところをついてくるっていう、
うん、
も増えたので、そういうのを見るのが楽しかったんですよね、スクリーニカフェとかで。
そうだね。
秋葉原のちょうど高架下のところを歩いてるときに、おこれをやってるんだっていう、コラボの一番大きい、うん、ディスプレイのところに、ドーンとその作品のポスターが貼られるので、
うん、
すごい目につくんですけど、で、ちょっと横に、コラボメニューが、こう、看板に立ってるんですけど、
うん、
まあ、一笑い、二笑いはできますからね、ネタメニューがあって、まあ、本当になんだか名物の一つがなくなると思うと、
うん、
いいところがあるんですが、うん。
あとね、これは、まあ、ゲームというかアニメというか、
はい。
銀英伝カフェというのがありまして、
はいはいはい、ありますね、はい。
イゼルローンフォートレスっていうのが、 あってですね、はいはい、ここちょっとすげえ行ってみたくてですね。
あ、まだ行かれなかったですか？
あ、行ってないんですよ。上野にあるみたいな、
ね。ありますあります。いつも寄せの怪人見てます。
あ、マジで、これ、あの、ちょっとですね、この番組にも来た福丸伯爵ともですね、これはちょっと行ってみたいねって言ってて。は
い、あ、伯爵も行ってないんですかね。
あ、そう、行ってなくて。
あ、そしたらじゃあ行きますか。
あ、行くか、これ。
そうですよね。うん、ちょっと。
これ
上野カフェと一緒にはしごで。
ああ、そうだね。確かに。
行けますね、秋葉原というのが。はい。
いや、このメニューがね、やっぱ、いいんですよ、その、飲み物とかもさ。
うん。
ヤンの紅茶入りブランデーとか。
はい。はい。
紅茶入りブランデーっていう。まあ、ヤンはね、その、はい、ブランデーを紅茶に入れるんですけど、
はい。
ブランデーをすごいたくさん入れるから、
はい。
だから、紅茶入りブランデーなんでね、これ。いやー、これ、いいね。あと、我が友っていうね、あの、お酒とかね。はい、これはあの、はい、キルヒアイスの土俵に我が友っていう風にね、
はい、
あのラインハルトが刻んだやつですけどね、うん、もうこれはなかなか良さそうな。ちょ、行きますかね、これね。
行きましょう。うん、だからあとスクエニカフェみたいにいきなりなくなることが、
あ、そうだよね、確かにね。
だってルイダの酒場もあなくなっちゃうんだ六本木のっていうのがあって、
うんうんうん、
で、あの秋葉原のそのパセラで復活しますっていうのを聞いて、ああって。なりましたもんね。だからあの復活するかもだけど今言っとかないとみたいなのは、
まあまあまあ確かにね、
結構。あとはコラボカフェゲームのそのゲームのコラボカフェって考えると、
うん、
期間限定はもう当たり前なので、
うん、
もうもうもうっていうところがあるのでちょっと
そうだ、ね、ちょっとみんなで行ってみますかね。
まだわーわーねやりたいですね。
まああの皆様もね、そのお住まいの地域にこういうコラボカフェなりがあるよとか、
そうですね、地方にもあったそうですね、
そうそうそう、あったらぜひね教えていただきたいなと思います、うん、というところで、いいお時間になりましたので、本編仮でした。はい、エンディングでございます。では白地さん、告知などお願いします。
はい、白地でございます。私の方は、日々、寄せの方が、毎日いろいろ詰まっておりますので、一番、X の方で、ちゃんと、リアルタイム情報を出しておりますので、それを見て、ぜひとも、出てる公演に来ていただければと思うわけでございますが、また X の方では、たまに、プレステ5のブロードキャスト機能を使いまして、今は、ちょっと14とか10とかはちょっと配信の、条件が厳しかったりして、私と一緒に映ってる人と映りたくない人と選定がちょっと難しかったりするので、
うん、
そっちは配信してなくて、FF7 リバースの方を、ところどころ、私が多分、絶叫するようなところ、であろうところの部分部分の時に、こう、ちょっと配信 URL を、
うん、
X の方に載せて、今やってますっていうので、ちょっとやってますので、今ちょうどゴンガガまで来まして、
ほうほうほう、
この後がコスモキャニオンと、
うん、
あとロケット村と、
うん、
あとニーブルヘイムが来るんですよ。神楽屋敷が来るので、本当はもうケットシーが仲間になったゴールドソーサーの時点で死ぬほど叫んでたんですけど、その後のやっぱシドとヴィンセントが、
うん、
とあと、例の七期ですね。
ああ、七期ね。
ここの三つは、多分一人じゃ多分、抱えきれないくらいの叫びが出るので、ヘッドシーンはやばかったので、本当に、人とやればよかったと思ってるくらい。
ね、
ぜひ
エモーショナルがね。
私のちょっと精神を安定させるために、ちょっと。見に来ていただいて、大丈夫かっていう、ちょっとやっていただければと、本当に、神話屋敷、多分やばいと思うので、本当に助けてください。
もう発狂したクラウドみたいになってる。
やばいよ、クどころじゃないんですよ、本当に。
なるほどね。
本当やばいです、もう、狂った私を見に来てください。よろしくお願いします。
お願いいたします、はい、ということで。まあ、そうそう、スイッチのね、後継機、スイッチ2が先日発表されてね、まあ、2025年に遊べる私有イベントみたいのもあるみたいですけどね、まあ、どんな風になっていくのかなというところもすごい楽しみですし。
今、未だに任天堂ミュージアム、落選しますって
言
って
た。そうか、そうか。
はい、お一人様に厳しいんですよ。
あ、そうなんだ、ね。
ファミリー、
まあ、そうね、ファミリーの。
お一人申し込みは、まず落選に申す。 いうので、一緒に行ってくれる人も募集
そうだね。
悲しすぎる。
よろしくお願いいたします。ではですね、本当に皆さん、いろいろインフルやなんやら流行ってますけれども、まあ、元気に過ごしていただければと思います。
はい。
ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが。
太陽ホエールズ。